感謝いたします。今受難週が続いています。受難1週間の受難週はもちろんもっと後なんですけれども、しかし40日前の受難節というのが続いていて、で私たちも連鎖断食祈祷、本当に少しなんですけれどもしています。また、毎日、個人的になさっている方、それは、主の前に素晴らしいことだなと思います。本当に感謝いたします。ぜひですね、エレベーターホールの掲示板のところに書き込むところありますので、1日だけでもですね、どうぞ参加したいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ参加していただいて、先ほどもあったような祈りの課題、どうぞ心を覚えて、心を痛めながら、共に祈っていただければ感謝かなということを思いますが、この受難週の時にイエス・キリストも覚えて、まさにイエス・キリストこそ覚えて、共に祈っていけることができたらと思っています。そのような中なんですけれども、この私たちがクリスチャン活動というものをね、教会活動というものを覚えるときに、さまざまなことを考えるんですけれども、断食祈祷もそうなんですが、何をしているかということも非常にそれはそれで大切なことです。何を捧げ、何をしているのか、礼拝をするのか、また社会の奉仕をするのか、何をするのかっていうこともそれはそれで大切なことですね。何を捧げるのか、具体的なことも大切です。しかし一方では、この目には見えないんですけれども、真実や誠実さというもの、目には見えない、ものとしては見えない、数字としては見えないけれども、真実さ、誠実さ、もっと言うと神様の聖なる清さというものを保つことっていうことが重要なことであります。何かプレゼントをあげるときに、ただ物が伝わればいいだけではなく、愛情がこもっていないと、愛情が伝わらないと、やっぱり、意味がないことでありますね。この神様の清さを保つということが教会の働きの中で非常に重要なものとなり、また人に良い影響を与えていくのはむしろこちらだということを感じることが多くありますね。でこれらはどちらだけが重要だとか、そういうお話ではなくて、どちらも重要です。片方だけが良いとか、片方だけやっていればいいという考え方は正しくありません。結局これらのことを通して重要なことは一体何かというと、私たちが神様を愛し、そしてまたこの人を愛そうとする方向性を持っているかどうかということが大切なことであります。私たちに愛する方向性があるかということが非常に大切なんです。愛しているけれども、私から与えるものはゴミのようなものしか与えませんと言ったら、それもおかしなことですし、たとえ、良いものを与えられなくて、相手にとっては取りに至らないもの、でも精一杯の心を持って捧げるのであるならば、それは小さなプレゼントかもしれないけれども、相手にとっては豊かなものになります。子供が お父さんお母さんの似顔絵を描きます。他の人から見たらあんまり価値がないようなものです。正直形も崩れています。しかし、親がそれを受け取るときには大きなプレゼントに感じます。同じようにやっぱり愛の関係性、やっぱり愛するということ、そしてその中に誠実さというものがあるかどうかということが大切になってきます。今日の聖書の箇所では、神の霊で、もし、そして神ご自身である聖霊様が満たされ、教会の中で満ちてあふれている、そして喜びに教会が満たされていて、その喜びに満たされた教会の人々があまりの喜びの上に、持っていた財産を互いに分かち合っていき、必要な人に分かち合っていった結果、貧しい人が捧げたものも受け取ったものも貧しい人が一人もいなくなった、そのような状況で喜びにあふれていたんだということが書かれている。バルナバという人が本当に自分の畑を売ってまでそのようにしたんだけど、そんな出来事も起こりました。喜びにあふれる、そのような状況、教会としては霊的に豊かな状況であり、また物質的にもみんなが豊かになったんですね。なんかこんな不思議なことが起こるのかと思います。当時の教会の状況は 1万人も超えるような、そのような状況だったと思われますけれども、それでも本当に神様が豊かに触れていってくださっていた、そのような状況だったんですね。それはそれですごいことだと思いますね。で、そのような喜びであふれている状況であったんですが、この時もアナニアとサピラという2人の夫婦がこのいらっしゃってですね、で、この2人がですね、本当に神様の中で、まあ捧げ物を捧げようとしたように思います。しかしこの夫婦はですね、実際に捧げたんですが、この神様を欺こうとしていたということが記されています。そして結果としては神によって命を失うという出来事が起こってしまいました。恐ろしいことですね。結果として、しかしこのことは教会全体にとっては神様に対する誠実な交わりを大切にするという、そういうことが、思いが回復される出来事につながっていきます。これが今日書かれていた聖書の箇所の内容です。このことを通して私たちは今神様の前に生きているということ、だから私たちは神様を欺くことは決してできないんだということを覚えつつ、今日という日々を、明日明後日ではなく今日という日々をしっかりと誠実に歩むことの大切さを分かち合っていきたいと思います。3つのポイントでお話をしていきます。まず第1番目は、神様とは正直な交わりしかできませんということです。私たちは神様とは正直な交わりしかできないということです。正直に交わりましょうじゃなくて、正直な交わりしかできないということなんですね。1節2節を見てみるとこういうことが書かれてあります。ところがアナニアという人は妻のサピラと共に土地を売り、妻も承知の上で代金の一部を自分のために取っておき、一部だけを持ってきて人たちの足元に置いたと、こういうふうに書かれてありますね。このように、アナニアとサピラというものは自分の土地を売ったわけです。そして、結果としてはちゃんと捧げるのには捧げたんです。しかもそれは土地を売った代金だと言って捧げているので、それは多額の献金だったということが分かるわけです。土地を売りました、でも1万円ですとか言ったら、それは売ってないですねっていうのが分かるわけです。土地を売りましたと言ったら、それなりのお金になるわけです。でもそれなりのお金だからこそですね、一部は置いておいたんです。それは少ないお金ではなかっただろうと思います。ですからそれほどのことをしたわけなんですね。でも捧げたじゃないですか。でも捧げないわけじゃなくて、それでも捧げたんです。なぜこのようなことが起こってしまったのかということが非常に不思議だなということを思うんですね。この人は捧げたんじゃなくて、こう捧げたわけです。でも捧げたのにもかかわらず、このような神様に怒りを受けるのであるなら、私たちはどうや捧げること怖くなってしまいますね。どうやって捧げたらいいんだろうか、そういうふうに思ってしまいます。ここで問題となるのは一つのことです。これは彼らが神を欺こうとしていたという出来事です。捧げた捧げないの問題ではなくて、欺こうとしていたという方向性の問題、態度の問題でありますね。で、この、この出来事を通してですね、私たちは覚えたいことがあるんですね。この3節4節をちょっと見てみたいと思います。このように書いてありました。するとペテロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのか。売らないでおけばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったのではないか。どうしてこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだと、こういうふうに書かれてあります。まさにペテロがそのことを見破ったわけですよね。7節から10節のやり取りを見ると、また後で読みますので、分かることなんですが、夫婦が口裏を合わせていた。別々に出会ったんですけど、夫婦が全く同じようなことを言って偽っていたんだという姿が、まあ、見えてくるわけですね。で、このその計画をしていたということはどういうことかというと、まあ、今回の問題の深刻性っていうのは一体何か、深刻なことですよね。神様が こう命を取るというような出来事っていうのは非常に深刻な問題なんですけども、それは一体何かっていうと、偽りに対する安易な心、そしてまた神に対しての無感覚さというものが本当に私たちの中に深刻な問題をもたらすんだということを覚えておきたいんだという、この2つのことを覚えて、偽りに対して非常に軽く考えてしまう、そして神様に対する感覚が非常に無感覚になって、もう何をしてもいいんだみたいなね、そのような感覚になってしまって、もう許されるんだから何をしてもいいんだ、もう非常に神様を低く見るとか、大切にしない、愛していない、大切にしない、そのような利用する、そのような問題というものが私たちの想像以上に深刻なものなんだということを、私たちはこのこと出来事から警告を受けたいんだということを覚えています。これぐらいのことは良いだろうと、確信犯的にですね、もうなんか知らなくてやったんじゃなくて、もう知っていてでも許されるだろうと、先に自分が神様のことを計算して、そして軽い気持ちで神様を騙そうとします。これがどれぐらい深刻なことなのかということを、もう一度私たちが覚える必要があるんだということなんですね。で、どうしてペテロがこの騙そうとしている事実をこう発見することができたのか、ね、裏側で、ね、調べてですね、この人がいくらいくらで売りました、不動産屋さんに言ってですね、そんな調査をしたはずがないでしょう。ペテロはどうして知れたか、その具体的な方法は明確に聖書には記されていませんけれども、全てを知る聖霊様に、まあ、神様は全てを知っていますから、全てを知る聖霊様に満たされていたので、主から不思議な方法を用いて教えられたとしか言いようがないと思います。アナニアとサピラにとっては誰にも言っていないはずなのに、なぜ分かったのかというふうな恐れが起こったと思います。神様は全てのことをご存知なので、やはり隠していることは明らかにされるなということを感じます。さて、これらのことを考えたときに、私たちは神様の前に誠実に歩まなければいけないなということを思うんですが、でも今日ここでですね、どうしても献金の話が出てきますので、この献金のことについてもう少し考えてみるときに、この今日押さえておかなければいけないポイントがもう少し見えてくるかなということを思います。ここでね、アナニアとサピラがしたように土地を売って献金を捧げるなんていうことはですね、まあそうないわけです。なかなかないわけです。ないことはない、実際にあるんですけれども、しかしそんなに頻繁にあるわけではなく、むしろどちらかというと私たちに身近なこと、これを教訓として私たちに身近なことを日々日々捧げる献金や、また祈りや礼拝やさまざまに主に捧げる奉仕であったり、そういうものが私たちの考えに及ぶと思います。そしてデリケートなものは献金だと思います。で、まず皆さんにお伝えしたいことは何かというと、こういう記事が書かれると怖くなりますが、まず押さえていただきたいのは、献金は基本的には祝福です。献金は基本的には祝福のものです。恐ろしいものではありません。そして2番目に押さえておいてほしいことは一体何かというと、献金は必ず自発的なものでなければいけません。献金というものは自発的なものですということです。必ず自発的なものでなければ、そもそも献金としての意味がなくなりますということなんですね。で、今日の箇所でも見てみれば自由について語られている、いますよね。3節4節を見てみると、アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのか。売らないでおけばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったのではないか。どうしてこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだと言ってるわけです。神様はそれをこのあなたの土地を売りなさいと命令されていたわけではないです。当時喜んで、教会でみんなが喜んで捧げ物を捧げていたのは神様が命令したからではないんですね。みんなが本当にその価値があると喜んで捧げたわけです。その結果が良かったわけです。何でもそうなんですけど、愛もそうですけれども、強制されたらもう愛じゃなくなります。喜びも強制されるともう喜びではなくなります。そうでしょうね。 私の話はいつも面白くないんですが、さあ笑えと言われてですね、笑いなさいとか言われると、もう、あははとか言って、あまりにも恐ろしい人が、私が恐ろしい人で、皆さん、あは、笑いなさいとか言って、今日笑いました、あははとか言って、それもうすでに笑いじゃないですよね。恐怖でしかないわけですよね。喜びもそうです。愛だってそうです。愛さないと殺すぞと脅していて、愛してくれても、それは愛じゃないわけです。ですから、捧げ物も同じようなものです。ですから、強制されては本質的に関係性を築くことができません。恐怖の関係性でしかないわけですね。神様との献金というのは、神様との愛の関係性の中で捧げられるものだということなんです。ですから、イエス様を信じていない、まだ教会に来て初めての人に、はい、教会に来たから必ず献金しなさいとは言わないわけです。当たり前の話です。でも、教会なんて献金も捧げないでいいし、もう何もしなくていいところですよって教えるのはおかしなことですね。これは愛の関係性の中で捧げられるものです。神様が私たちに何をしてくださっているのかを知った人はどう行動すべきかということを覚えておきたいなということを思うとともに、またそれはでも強制されるものでもないということなんです。すべきことは示されるし、私たちの心の中に動きとして起こるんですけれども、また神様は何がどうするべきかということもちゃんと教えてくださっていますが、そのことに対して私たちが、このやっぱり関係性の中、神様との関係性の中でそれを大切にするがゆえに、捧げ物も生じてくる、必然性が湧いてくる、私たちの心に示されてくるということなんですね。で、一方でですね、この神様との関係性があると、どうしても神様が私たちに成してくださったことが思わされるので、どうしても私たちのうちにあふれていることが見えてくるんですね。ちょっとですね、旧約聖書をちょっと見ていきたいと思うんですね。またこの旧約聖書もですね、表面上見ると、献金を捧げなさいと強制しているかのように見えます。もちろんその指針を示しているんですけれども、聖書の箇所としてはマラキ書の3章の8節から12節になります。けれども、根本的には祝福を言っていることだということに後で気づいてくだされば感謝なんですが、ちょっと牧師が読んでいきたいと思いますので、それぞれの聖書についていただければと思います。マラキ書の3章の8節から12節ですね。人は神のものを盗むことができるだろうか。だが、あなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方はどのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうかと。10分の1と奉納物においてだ。あなた方は甚だしく呪われている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民のすべてが盗んでいる。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。私はあなた方のために食い荒らすものを叱って、あなた方の大地の実りを滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作にならないようにする。万軍の主は言われる。すべての国々はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだ。万軍の主は言われる。アーメン。皆さん、献金を税金のように納めていますか？献金は税金のように納めてはいけません。だったら納めなくてもいいんですかという話になるかもしれませんが、そもそも神様との関係性がありますかというお話をしたいと思います。もし皆さんが税金のように献金を捧げているのであるならば、主はそれを喜んでおられるでしょうか。国やさまざまな政府は税金が納められなくては立ち行かなくなります。神様に対して献金を捧げなければ神様が立ち行かなくなりますか？全くなりません。神様は全てを持っておられるのから、捧げられる前から全て神様のものです。 私たちが捧げなくても私たちのものは神様のものです。皆さん、税金のような感覚で献金を捧げているのならば、どうぞそのような何かもう、こう束縛されたようなところから解放されて、どうぞ自由になってください。一度自由になってください。私たち神様と関係性を持っている、主を信じる、主の救いを信じる、永遠の命を与えられたことを信じる、それが体験された私たちは、神様に献金を捧げ、主が受け取ってくださるということは祝福以外の何物でもありません。これは神様との関係性が保たれるようなものです。考えてみてください。神様が私たちの捧げ物を受け取ってくださるんですよ。誰が？神様が。これすごいことです。例えば私が今首相にですね、なんか捧げ物を持って行ったとしてもわけわからんから受け取ってくれないと思います。神様がこれを受け取ってくださるということは、私たちを認めてくださって受け入れてくださっているということの証拠であります。だからこれがどれほど大きなことなのかということを、私たちが主との関係性の中で気づいていたいものだと思うんです。でまたこの献金を考えるときに、愛の関係性の中で考えましょうねという話をしました。愛するっていうことは根本的に相手のことを考えることです。いいですか？最近世の中の愛っていう言葉は堕落してしまっていて、愛という言葉自体が、ラブとか愛とかいう言葉が、もう完全に欲望の方に堕落してしまっていて、自分が何を得るか、自分が幸せになるかということが焦点。まあもちろん究極的にそういう部分もあるんですけどね、愛情の中に。でもけれども重要なことは一体何かって言ったら、愛するということは相手のことを考えることです。相手のこと、基本的に知恵とは何かって言ったら、相手のことを考えることのできる能力ですね。そうですね、自分のことばっかり考えていること人は愚か者で、相手のことを考えてあげることができることは知恵があるということになりますね。相手のこと、神様のことを考えてみましょうと。神様から見るとですね、献金10分の1が捧げられました。神様から見るとどういう立場になるでしょうか？神様から見ると10分の1を神様がもらったのではなくて、本来なら10分の10が神様のものなので、それを今貸してもらってるだけなんですね、私たちは。まあ、長期短期いろいろあるかもしれませんが、貸してもらってるだけなんですね。で神様から見れたら10分の10を貸しているんだけれども、その10分の1を返してもらってるっていう感覚になりますね。神様のことを考えてみましょう。10分の10が神様のものです。私の体もそうです。でも10分の1を神様に、私たちはお返してるんですけど、神様から見ると10分の1が返ってきてるなという感覚になります。まるで投資をしたら100万円預けたら10万円だけ返ってきましたみたいな話です。投資としては失敗です。失敗かどうかは知りませんか。皆さんそんなに投資に詳しくなくてもいいと思いますが、100万円預けたら10万円しか戻ってきませんでしたっていう話ですね。明らかに損ですね。だから神様の立場から見ると10分の9を与えてるんです。神様の立場いいですか？皆さんぜひ、大人の礼拝ですからぜひ頭を使ってください。相手の立場に立って考える、神様の立場に立って考えてください。私の立場に立って献金考えないでください。神様の立場に立って考えてみてください。愛の関係性の中で捧げるものですから。私は神様に10分の1をあげたんでしょうか？違うんです。10分の1を返していることになるし、私はどうなんですか？10分の9をいただいていることになる。本来は神様のものですが、10分の10ですか？しかもこの10分の1を捧げることによって、未来永劫にわたって神様との関係が保たれる。 自分の9が失われてしまうのじゃなくて、これから後もずっと自分の9を与え続けますということになります。愛の関係性が保たれますから。じゃあ私たちはどう思うんですか。10分の1を惜しんで全てを失うことは愚かですよね。ずっとこれから10分の9が与えられているのに、9倍の祝福がずっと与えられ続けていくのに、10分のわずかなものを惜しんで全てを失う。今日も同じようなことが、わずかではないかもしれませんけど、一生のうちから考えるとわずかなもので全てを失うことは愚かなことですね。じゃあ結局、じゃあ私たちはどうしたらいいのかということなんですけれども、今日の話っていうのは実は10分の1の話ではありません。厳密に言うと10分の1の話ではありません。捧げ物という意味では共通点がありますけれども、10分の1とは違います。これそもそも神様が要求もされていない話です。なのでなおさらのこと、私たちが思うことがあるんですが、まず主の御前に捧げるべきと感じることはちゃんと自発的に捧げてください。私は捧げますといったものは最終的に捧げてください。これはもう自由な話です。主との約束献金を果たしたら、それは強制されてませんから誰も文句言わないですけれども、主との愛の関係性の中で捧げてください。最後まで誰も文句言えませんよ。教会の人からも文句言われませんよ。でもあなたの主との約束ですから。もし私が子供と明日遊ぼうねって約束します。でも仕事が入って遊べなくなりました。その時にもうなんかもうどうでもいいですよという、そのままするでしょうか。やっぱり子供との関係性が崩れていってしまいます。だからやっぱり誠実に向き合わないといけないんです。約束したことを守る。でもね、人生っていろいろですから、約束しても捧げることができない状況っていうのがありますよね。捧げられるけど捧げないんじゃなくて、捧げることができない状況っていうのも当然そういう局面があります。そんなに多くはないと思いますが、そういう局面があります。そのような時はどうしたらいいか。正直に捧げることができないとしつつ、主の御前に出たらいいわけです。今日私は捧げるべきでした、でも神様、私はこれを捧げることができません。捧げてますよとポーズを取るのではなくて、捧げることができていません、でも主を求めてください、でも主を求めてください。主から離れてはそもそも意味がないですから。でも主の前には正直に誠実に見舞いに出てほしいということです。10分の1でもそうですし、プラスアルファの捧げ物についてもそのようなものだということを思うんです。神様は心を見られますので、私たちが主の前に誠実かどうかであるということは主がご存知です。人は騙すことができます。でも神様は騙すことができません。だから神様を騙そうとしないでください。捧げられないんだったら捧げられない、でもいいんです。でも人の前でそういうのはいいんですけども、でもですよ、本当に捧げることができないかどうかも主は知っておられます。それは覚えてください。捧げられないなら捧げられない、全然大丈夫なんです。強制もしないです。捧げなくても、捧げなかったことを捧げなかったと言ってればいいんです。それだけです。主は全然忍耐してくださいます。 主は全然私たちを罪人でさえも、主は罪人のためにさえ十字架にかかってくださる方です。でも私たちが主を愛したいのであるならば、主を愛するならば、主の前に正直になりたい。主が求めておられるものは捧げるべきだ。感じるところがあります。だからそれに対して正直に答えます。しかし自分の弱さがあって捧げられなかったならば、そのまま正直に歩んでください。主の前にはいい意味でも悪い意味でも正直にしか歩むことができません。でもそれを正直に歩むことをやめてしまってかっこよく見せるならば、神様を欺くことになります。これは私たちが思っている以上に実は深刻です。私たちが主を欺こうとしているのかどうかは、人に判断ができなくても主は知っています。ペテロはどうしてこのことを知る？ペテロに洞察力があったんです。神様から教えてもらえないと、こんな出来事なんて見破ることができませんか？主はご存知だということです。毎回言いますけど、捧げ物は強制されて捧げないでください。脅しと取らないでください。祝福です。祝福です。これ祝福なんです。だから主との関係、主を信じて、私たちが永遠の命が与えられていると知って、十分の九が与えられているとして、それが本当にアーメンだと、実際事実なんで、信じようが信じまいが事実は事実なんですけど、でもそのことが分かった人に、どうぞそのまま正直に、知らないでしてないので全然問題ありません。でも知っているならば、主の前に正直に歩んでください。試してみようって書いてあります。主が豊かに十分の九を与え続けられるか、それを超える祝福を与えられるか、確かに永遠の命はそれをはるかに超えるものですけれども、どうかそのことを私たちは覚えてください。私たちが主を欺こうとすることを主は知っておられる方です。ですからどうぞそのことは覚えてください。でもポイントは欺むことです。捧げるか捧げないかのポイントではないんですよ。いくら捧げるか、どんなものを捧げるかも、捧げることって重要です。どんなものを捧げるか重要なんですけど、重要なことは欺くか欺かないかっていうことですよ。もう一回言いますよ。欺くか欺かないかっていうことですよ。このアナニアとサッピラの献金は強制されてないんですよ。誰も捧げろって言ってないんですよ。アナニアとサッピラは捧げたんですよ、ちなみに言うと。だからよく考えてくださいね。よく考えてくださいね。だから今日ただ恐怖のあまりただ捧げるっていう、やっぱり意味が分かってないんですよ、それだとね。だからやっぱりちゃんと神様との愛の関係性の中でちゃんと示された、ちゃんと示されて、今日あなたの心に御言葉から迫ってくるものがあるならば、それに正直に従ってくださいということです。結果はどうなりますか。そういうことに正直に従った結果、初代教会の人は貧しい人が一人もいなくなった。結果は必ず祝福になります。別のものだと捧げた人が貧乏になったりします。だから異端でよく起こる出来事ですね。ですからこのことは本当に私たち覚えておきたいと思います。もう一度ポイントをおさらいしますが、主の御前には、神様とは正直な交わりしかできません。誠実に主との交わりをしてください。誠実に主との交わりをしてください。さあ2番目のポイントを分かち合います。悔い改めの機会を逃してはいけません。悔い改めの機会を逃してはいけません。3節から4節は先ほど読みました。7節から9節も読みたいと思うんですが、ちょっと牧師が読みます。ペテロは、さて3時間ほど経ってアナニアの妻がこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女に言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのか私に言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。そこでペテロは彼女に言った。なぜあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのか見なさい。あなたの夫を葬った人たちの足が戸口まで来ている。彼らがあなたを運び出すことになると、こう書いてあるわけです。実際にそうなってしまったんですが、 アナニアとサピラに対してペテロが語るときに、確かに断罪はしているわけですね。あなた方は間違ったことをしましたという表現になります。意味としては、受け取る方としては責められている感じがすると思います。でもこれを完璧に完全に断罪してるっていうわけじゃなくて、疑問形、問いかける、なぜこうしたのかというふうに聞いてるわけです。3節を見てみても、アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、なぜこんなことをしたのか。9節でも、なぜあなた方は心を合わせてと、こういうふうに聞いてきてるわけです。聞いてきてるっていうことなので、弁明の余地があるわけです。ここでどうしたらよかったんでしょうかって言ったら、正直であればよかったんです。正直であればよかったんです。実は、代金の一部は、これで私たちの思いに欲望がありました。でもやっぱり主に捧げたいという思いはありますと言ってしまえばですね、この出来事は祝福に変えられるものなんですよ。祝福以外の何物でもないわけですよ。でも全部捧げてます。この通りです。何か悪いことしましたか。このような裁きの聖書の箇所を読むと、捧げること自体が怖くなってしまいそうです。でも安心してほしいのは何かっていうのは、捧げ物っていうのは喜びであり祝福そのものです。神様は優しい方です。ちゃんと私たちさえの、私たちレベルって言ったらいいのかしらですけども、私たちの捧げ物でさえ受け取ってくださる方です。でその上で、そうなんですけれども、その土台の上で、主は優しいお方です。いいですか。その厳しいところも当然あるんですけど、根本的に優しいです。もちろん厳しさはありますけど、圧倒的に優しいんです。厳しさだけが先に立って、厳しい神様であるならば、もう私たち存在してないです。一個でも問題があれば許されないんですから、存在してないです。どれほどの忍耐の上で言っているのか、どれほどの忍耐の上で注意がなされているのか、そのことを覚えて。だからまず神様は安心していいお方です。主の前に行っていい方です。で、その上で話すことなんですけれども、その上で話すことなんですが、今日私たちは主の清さを求めて生きることが大切です。ちゃんとやっぱり正しく主の前に正直に清さを、神様の清さを保つことが大切。もちろん正直言うとですね、清さを求めつつも、正直神様と同じような清さを持っている人はここにはいません。清くないんです。でも清さを求めてください。もちろんこの清さが完全に主によって、正直者、完全に罪がない状況になるのは、やっぱりイエス様の再臨、来たるべき時を待たなければいけないですけれども、今問題の中にあっても、私たちは清さを求める方向性を持ち続けてください。主を求め続けてください。主は私たちが未熟なのをよく知っておられて受け取ってくださいます。でも私たちは今、清さを求めないのではなくて、求めるものであってください。捧げたくないからいろんな考えを巡らすのではなく、捧げるべきだけれども、どうやったら捧げられるかに思いを巡らすものであってください。私たちが世の欲に属すものではなく、清さに属してください。当然私たちは、当然って言うと寂しさを覚えるんですが、完全ではないんです。でもその時に不完全であるということを認めざるを得ないんですけれども、でも不完全です、そのまま、主よ、私は不完全です、でも主を求めますというふうに主を求め続けていただきたいですね。神様は私たちが弱く不完全なものであるということをよくご存知です。よくご存知です。それは私よりも自分よりもご存知です。私のすべてをよくご存知です。ですから神様は私たちに必ず悔い改めの機会をお与えになります。悔い改めの機会をお与えになるんだと。今回のこの2人にも悔い改めのチャンスがあったようです。しかしこの2人は最後までその機会を用いることはありませんでした。 だからこのアナニアとサピラの事件っていうのは、さらっと読むと何でかなと思う、これぐらいのことでどうして、だって捧げてるからいいじゃないと思えるような出来事かもしれませんが、神様にとってはものすごく重要な出来事だったということです。目の前に起こっていることは一体何かって、私たちが客観的に見て起こったことは何かって言ったら、まあ、もちろん書かれてある通りなんですけど、献金を捧げたら死んじゃったっていう話なんですよ。もうわけわからないですよね。いいことをしたのに死んでしまったみたいな。でも目には見えていないけれども、外で見える出来事よりもはるかに深刻な問題を彼と彼女は抱えていたわけです。もうそもそも献金を捧げるように見せながら完全に神に反抗していたという状態なんです。従順なもののように思えているけども完全に敵だったということなんです。だから目の前、表面上に見えることは良さそうに見えます。非常に人当たりの良さそうな、だって人を助けるために働いていることですから。でもそれはまるで神様に対してスパイ行為を働いているような、そのような働きになってしまっていたということなんですね。だから意外とこの2人っていうのは何か過失的についついやってしまったというものではなく、2人で話をして革新的なものがあったということですね。今日私たちも主の喜びになりたいとは願いつつも、正直不完全で未熟で、そんなものですね。しかし神様は悔い改めの機会を必ず与えてくださいます。必ず与えてくださいます。だから主よ、今日こういうことができませんでした。主の前に行く必要があります。どうかその主から与えられている機会を失わないようにしたいと思いますね。神様は未熟であろうとも不完全であろうとも、悔い改めること、悔い改めの恵みを必ず与えてくださいます。私たちは忍耐の主です。優しい神様です。だから悔い改めの機会を与えてくださいます。だから私たちはこの機会の中で悔い改める、いいですか、このアナニアとサッピラの出来事を通して同じ失敗を繰り返さないように教訓としてほしいんです。優しい神様ですね。同じようなことが起こるから、いや起こっているから教訓として私たちに教えてくださってるんです。ちなみにここで悔い改めっていうのは単なる人間的な反省ではありません。人間的な反省って何かっていうと、問題を起こしました、ダメでした、じゃあ逆のことをやりましょうって、これは人間的な反省です。悔い改めではありません。悔い改めっていうのは何かって言ったら、優しかったらダメだったから厳しくしましょう、厳しかったらダメだから優しくしましょうって、こういうのは人間的な反省です。悔い改めは何かって言ったら、私がこうやればいいというのではなくて、神様のやり方に合わせることです。これが悔い改めです。私の生き方ではなく主の生き方に合わせること、これが悔い改めです。なのでやっぱり主の御心を求めていく必要があるな。献金は捧げなければなりませんか？マラキ書を見ると捧げなければなりません。でも献金はじゃあ税金のように捧げなければ私たちは滅びますか？いや、捧げるか捧げられないかよりもその心が重要ですよ。じゃあ心がないので捧げなくても良いですか？そもそも神様との関係がなければもう滅びです。捧げなくても大丈夫です。神様との中で正直な関係性が私たちの中に、今日私は主の前に一生懸命捧げようとしてもものすごく苦しいんです、どうしようもなかったじゃないですか、それでも捧げろと言うんですか、そんなものを捧げろとは神様は言ってないです。捧げられるものを捧げなさいって言ってるんです。今日1円もお金がありませんって、そんな状況で何を捧げるんで、それでも10分の1、そもそも収入がありませんで、それで神様はその10分の、そもそも収入がないので10分の1もゼロです。だから捧げなくてもいいわけです。何を捧げる？あなたの心を捧げなさい。 十分分かってくださいます。もちろん私たち以上に分かってくださいます。でも人の中で正直に、でも時々かっこつける時があるじゃないですか。私たち捧げてないのに捧げたとかね、やってないのにやったとかね。私なんか関西人だからよくあります。いや関西人だからじゃなくて自分だからなんですけどよくあります。もう小さい話大きく、まあそういうこともあるんですけども、小さい話は小さい話でいいんです。だからでも本当に神様の前で正直に歩むものでありたいなということを私たちは願います。主は悔い改めの機会を与えてくださいます。優しいお方です。逃さないで悔い改めましょう。失敗しても大丈夫です。献金することに対して恐れないでください。捧げることは良いことです。主が喜ばれていることです。怖がらなくて大丈夫です。主は基本的に喜ばれます。でも主を欺こうとはしないでください。それはかなり深刻な問題です。ですのでどうぞ主の前に正直に歩むものであってほしいなと思います。最後3番目です。主の懲らしめは教会の清さを回復させます。主の懲らしめは教会の清さを回復させます。11節最後に読みます。そして全教会とこのことを聞いた全ての人たちに大きな恐れが生じたと書いてあります。アナニアとサピエラの命が取られたことは教会全体にとっては当然のことながら大きな衝撃です。大きな衝撃です。当たり前ですよね。これで衝撃を受けない人の方がおかしいわけで、大きな衝撃なんですよ。でも結果はどうなりましたか。その結果、今日の聖書の箇所では読んでないんですけど、来週以降読んでいきますけれども、一体どうなっていったか。彼らは誠実さが回復するので、彼らは民から信頼されて、信じているものは当然ですけど、信じないものからも尊敬されるようになり、そして当然主を信じる者はますます増えていったということが続いていき、実際そのようになったからこそ、そのようになったからこそ、それぐらい真実だからこそ、今の私たちにもこの延長線上に私たちがいるんですよね。この使徒の働きの延長線上に私たちがいます。偽物だらけだったらここまで届かないです。でもやっぱりここに届いている私たちに、神様の思いが、神様の御心によって行われる懲らしめっていうのは結果が良いです。その結果、いや、このアナニアとサピラの事件だけを見ると、このアナニアとサピラにとっては良いニュースではなかったんですけど、教会全体にとってはものすごく大きな益をもたらすことになりました。これは犠牲をもってそうさせたんじゃなくて、アナニアとサピラが悔い改めても同じような出来事が起こったはずです。わかりますか。アナニアとサピラがこのことによって悔い改めても同じことが起こったと思います。まあ、彼らは悔い改めなかったので懲らしめを受けました。彼らはですね、今見ると一瞬のうちに裁かれたような感じがしますけれども、彼らは結局最後まで主に逆らい続けた結果、神の清さではなく自分の欲、欺きに親しんでしまった。結局このことが私たちの親しみがあるわけですけど、神様はいつもそこに裁きがないと言っておられることはないということです。裁きがないとは神様が言われたことはありません。裁きはある。でも裁かれないように神様は最善を尽くされている。アナニアとサピラの事件は教会にこのようにして予的な考えが忍び込んでくるサタンの巧妙な策略を示しています。それは一体どういうことかって言ったら、一見目に見えて良さそうな出来事だって、貧しい人たちに分けてください、献金を捧げています、いいことに決まってるじゃないですか。それは一見良さそうなことを用いて、しかし結果を見ると、もしそのままになると、アナニアとサピラってものすごい金額を捧げてるんです。逆に言うと同じようなことをしたバルナバは教会のリーダーになりましたね。 畑を売って捧げた人は教会のリーダーになりました。バルナバ、多くの人を慰めていく、パウロさんも慰めていくような人になりますよね。教会のリーダーになりますよね。当然同じようなことをしているので、教会のリーダーになれるようなことをしているわけですよ。しかも教会の中の本当に変革を起こしていくような、そういうことをしている人と同じようなことをしているわけです。一見良さそうなことをしているんです。でもそんな中心人物が神様を侮っていたらどうなりますか。神様なんてちょろいぜと思っていたらどう思いますか。でそういうことをやったんですよね、彼らはね。一見良さそうなことを思うんですけれども、結果を見ると彼らがやったことがまかり通っていくとどうなっていくのかっていうと、主を軽く見る、侮る偽りが忍び込んでくる。良いことをしてるんですけど、内容は誠実さでも愛でも真実でもなく欲望、ごめんなさい、欲望、自分を高く見せること、神を栄光ではなく自分の栄光、良いことをしてるんですけど自分の栄光。いや、もちろん偽善であっても善だとかいう論議もあるかもしれませんが、しかし主の目の前には主の栄光にはならない。そのようなことがバーッと広がって、今このことを通して主への恐れが回復した結果どうなりますか。主の栄光が広がっていきますね。ですから私たちもこの出来事を教訓としたいと思います。ちゃんと過去のお話ですとするのではなく、今日私たちの生き方の教訓としましょう。そして今日私たちが神様から悔い改めの機会が与えられているのであるならば、それをまさに今日だと思いますが用いていきましょう。そして主の悔い改めは、ごめんなさい、主の懲らしめは決して私たちに、私たちを罰しようとか私たちを苦しめようとするものではなく、主の懲らしめは私たちを回復させます。アナニアとサピラでさえ悔い改めの機会が与えられているであるんですから、どうぞ私たちはちゃんと主の前に立ち返るものでありましょう。基本的には祝福です。この時の教会の全体のショックはありましたけど、全体としては非常に緊張感が保たれて非常に締まった、しかも状態としては良い信仰になっていったわけです。今日も私たちの信仰も、もちろん自分の権利とか権威とかそういうものを主張することはねあるから悪いことではないんです。でもその与えられた自由は主のために使ってください。時間をどう使おうが自由なんです。でもその時間を主に捧げてください。自分がやりたいように礼拝をするのもできます。でも主が願われる礼拝をしたい、主は心を見られます。実際にできているかどうか分かりません。私の賛美は下手くそです、主に素晴らしい賛美を捧げたいです、でも実際技術を見ると下手くそです練習しても下手くそです、でもそれでも主を賛美するとそれが伝わります。ものすごく技術があります。もう私は世界でトップクラスです。この演奏していれば神も喜ぶでしょうって、神様その心を見られます。素晴らしい音楽ではあるかもしれませんが賛美にはなりません。じゃあ私は下手くそなんで練習しなくてもいいです。主はその心を見られます。神様を欺かない正直な私たちのクリスチャンとしての生活が与えられますように。私が正直だと言ってるわけじゃなくて、共に悔い改めましょう。お祈りをしたいと思います。